DJ グッソのドラクエ10ウォーブトナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは、グッソです。
どうもこんばんは、ナモです。
はい、リンナモです。
どうもこんばんは、ということで、
こんばんは、
こんばんは。
まぁ、あ、ちょっと一つ話したい雑談があるんですけども。
はいはい。
なんかよく世間であの新型コロナウイルスっていうね、
はい、
流行ってるみたいで、
うん、
うん、でまあ幸い私は住んでる県はあの出てないんですよ、感染者っていうのは。
はい、
うん、けどね、東海 の方だとね、感染の人がとかっていう、ね、話出てますけども、なんかその、うん、どうなんその対策だとか、そういう周りでそういう話だとか。
なんかそういう、いや周りでそんな誰かがなったとかそういう話はないですけどね。
うん、
まあでもまあやっぱりマスクして出歩いてますよ。
うん、あマスクも持ってやってんだやっぱり。
そうですね、はい。いやもう普通になんかやばいっすね、薬局の前、なんか開店前からなんか人が並んでて。
変えてるの？
変えてる。ああ、なんか、うちはなんか、マスク、こう、何百枚もあります。
うん、そう、あるんだ。ああ。
はい。
ああ。
流行る前に、
うん。うん、
結構なんか、箱買いしたんで。
ああ、じゃあ大丈夫だね。ああ。
はい。
へえ。リーマンさんのところ地域は、は、ね、感染の話じゃないけど、でも、話題にはなったりするでしょ。うん、
そうですね。やっぱり、うん、結構、職場の人たちもなんか、うん、もう、ま、毎日のように話はしてます。
うん、
ね、薬局行っても、やっぱりなんかもう、アルコールだとか、うん、マスクだとかっていうのは、全然並んでないですね。
けどね、二人とも都会のあれだからさ、まあ、ね、確率としてはちょっと高いじゃん。ね。田舎に比べればさ。うん。
そうですね。
だからちょっとドキドキするよね。身近な人がなったりとか、もししたらね。
はい。
まあちょっといつになったら収束するのかというようなところで、ね。気にはなるところですけども。
うん。
うん、気をつけていただきたいですね。うん。あ、なんか俺もね、さっき謎の咳が出てさ。来るしかないんだけど。
はい。
うん。なんだ、乾燥から来るもんなのか何なのかっていう。多分大丈夫だと思うんだけどね。
やばいっすね。なんか、鼻水が出ないらしいっすね、コロナ。
あ、鼻水出ない。
鼻水は出ないんか、乾いた鼻が出るのよくわかんないっすけど、なんか。
ああ。
花粉症とは、全然違ってのは分かるらしいっす
よ。ああ、そうなんだ。
はい。
まあ、うん。まあ、風邪はひいてないけど、最近そういうのがあるぐらいかな、俺は。
はい。
うん。
まあでも、用心に越したことないですよ。やっぱ、そうやって弱ってる時にかかったりするんでね。
そうだね。ああ、うん。ちょっとね。
さあ、マスクしてるんですか？
してないけど、あるよ。
して。して。
あ、あ、してないけど、まあ、知るよって話だよね。本当にね。ね、はい。というわけで、今回なんですけども、2月の18日か、に、放送されました、DQ10 TV について語っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
はい。それでは、ナムさん行ってみよう。
はい。じゃあ、行ってみましょう。はい。アバヨ独身、よろしく、ゆうき。
はい。改めまして、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、まずちょっと本編入る前になんですけども、ちょっと近況を聞いていきたいなと思いますけども、
はい、
まあ、先週ちょっと番組ねお休みしてた南穂さん、
はい、
最近どうですか、ゲーム内、
最近ですか、うん、はい、うん、まああれですね、普通に日課とかやってまあインでしてるときは、
うん、
あとは隠れスライムありましたね、
おお、まあ隠れスライムの方はまあ、はい、後でまた話しますけど、南穂さん、はい、インしてできてる、
たまにですね、
だよね、
はい、まあ、なかなか増やしたいですけどいろいろ忙しいので、
まあね、今週 にしては、はい、ちょっとお出かけとかも、ね、してたようで、
そうですね、いろいろと、
うん、偵察とかなんかしてたでしょ、なんか
偵察
そうそう、なんか野球チームの偵察というか、
偵察そうですね、
とかね、そっちでしょ、
はい、はい、
ない、今後しばらくはインとか増えそうですか、
そうですね、まあ一度、そうですね、なんか来週あたりから増えるかもしれないですね、
ああそうですか、ああなるほど、
はい、
はい、リーマさんどうだろう、何してる最近、
何してるかな、何してるかな。
インはしてるよね、あなたね。
インは2日に2回ぐらいはしてる。
あ、まあ入ってる方ですね。
うん。で、うん、まあなんか最近ちょっと畑頑張ってて、何キャラかで畑を回り、
うん、
で気象獣に誘われたら気象獣に行ったりかな。
うんうんうんうん。他
スライムは仕草を取るまではやりました、
ああなるほどね、ああ、
はい、
私は毎日インはしてるんですけども、なんだろう、あのね、福引き福の神コインの消化とか、あのレアボスコインの消化とか、そういうのばっかりやってますね、
なんか、
うん、あのね、平日の時にね、あの最初クエストは、まあ、ストーリー進めようかなと思ったんだけど、なんか疲れてね、
はい、
うん、その気にならなくて、まあ土日とかそういうところでちょっとやろうかなっていうような感じでやってる感じかな、
はい、うん、あれは 5.0 はクリアしたんでしたっけ、
うんと、まだです、
あれ
まだですね、でね、あとね、昨日ね、あれサブキャラのギャバン君のね、
はい、あの
ツヤ出しをしましたよ、
おお、
ツヤ出し、
ああツイッター見てましたね、
あのまた、あのドレアのあれ買い直して、
はい、
ちょっと 色味もちょっと変えようかなと思って、
うん、おお、
変えて、そっからツヤ出しをし、
はい、
10箇所かかったね、
いい、おいくらですかね、
あれだから300円ぐらいだからざっと3000円ですよ、
うわ、うん、
で、
はい、
うん、まあほらポイントとかさ、
はい、
あとその山田ポイントとかの本もあったから、
はいはい、
そういうのを使って、
はい、
うん、やったけど、だから
なるほど、
生現金3000円ではないけど、
はい、
うん、まあちょっといろいろ脇が痛い思いはしたよね
なるほど、
うん、まあ、メインの方もさ、そのギャバン装備やってっけどさ、そっちはちょっとやんないかな、
うん、
うん、サブキャラの方だけちょっとツヤ出しして終わろうかなというような感じですね、
はい、なるほど、
うん、てなてなところで、
はい、
はい、近況でした、で、じゃあちょっと本題に入りますか、うん、
はい、
DQ10TV が放送されましたということで、うん、お二人は見ましたか、
見れてないですね、
お、
もう私もつけてはいたけど真面目には見てないぐらい、まあ、でもちょっとこう情報はこう、うん、ブロガーさんたちのを見て確認はしましたぐらい、
ああ要所要所はちょっと抑えたってことでね、
うん、後多いで、
ああ、ナムさん、あれタイムシフトの中で見なかった？
あー、ちょっと見えてなかったですね。
そうですか。
あ、水曜日、火曜日、火曜日18日でしたっけ。
うん、そうよ。
うん、ちょっとなんか仕様があって、
まあ、あれでね、あの偵察、はい、偵察中の方のねそうね、はい、うんとね、はい、うんと主に発表されたのが、うんと新しい聖守護者第4弾、
はい、
についてなどなどなんですけども、まあ、ちょっと順を追っていきますか。うんと、
はい、
合獣機、ガルドドンについてということで、あ、ガルドドンがちょっと登場しますと、
うん、はい、
うん、ナムさんビジュアルは見た？
見ましたね。
うん、まあね、まあ、説明もありましたけど、ベリアルとバズズが合体したような感じ、
はい、
ということでね。うん、
まあ何ですかね、うん、通称は何になるんですかね。
あ、まあその辺もちょっとねツイッターで話題にはなってましたけどね。
はい、
まあ、ガルドとかじゃないの？
ガル、
うん、
サルとかゴリラとか言われてますけど。
ああ、まあね、まあね、あの大猿みたいなね言い方もねされてましたよね。
はい、そうです。
うん、
うん、
まあ獣系というのはちょっと確定してますけどもね。
はい、
うん、ここで来てまだ植物来ないんだっていうねちょっと思いもありましたけどもね。うん、はい、
まあでもなんかもうシェレットはもう最初から出てましたからね。
ん？何が？
あ、シルエットか。そのか、その、何でしたっけ、このガルドドンの、
うん、
シルエットみたいな、確か 5.1 の情報回の。
シルエットね。ああ、ああ、ああ、
うん。
はい。まあ、
まあ、それから見て、まあね、植物はないなっていうの。
ああ、そっか。ああ。なるほどね。こう、うねうね感がないからね。
そうですね。
うん、なんか今回の敵に関してはその、モンスターのデザインを先に考えたんじゃなくて、こういうモンスターを作りたいってこう技とかを決めた後にデザインを考えたらしいから、
うん、
それでなんかこう獣系になんか、なんかこう流れでなったみたいな。
あ、タクチーとかね、
うん、らしい。
あの、まあ、それでね、アンデス先生が言うことには、
はい、
ハイエンドバトルの原点回帰をしようかという話でバトルデザインをしているということですね。
はい。
うん。で、まあ、その原点といえば、やはり、レグナードということで。
うん。
うん、なので、まあ、パラーとか魔法のね、構成がちょっと予想されるんじゃないかと、ね、プレイヤーの皆さんでね、されてますけどもね。
うん。
うん。ということは、どうなんですかね。パラがまた光る、うん、
そうですね。
いうことなんですかね。うん。で、それからね、ちょっと行動パターンとかもね、ちょっと出ておりますよ。
はい。
うん。
はい。
まず殴る。
はい。
はい。あとは両手で殴る。
はい。
あとは、ジゴスパークみたいなやつをベーンってやると。
はい。
うん。いうことで、まあ、そこから、まあ、雷耐性が必要になってくるんじゃないかという予想ができますね。
うん。ちょうどなんか、
うん。
アビス。
うん。
はい、雷耐性装備を出したばっかですからね。
うん。けど、まあ、パラ構成、うん、が光るんであればさ、まあ、パラにも欲しいとこだよね、はい、雷ね。
どうですかね。
うん、
難しいですね。
うん、
まあ、レグとかは雷つけなかったですからね。
ああ、まあまあね、うん、
まあ、重さとかの方が重要ですからね。
そして、
はい。
あ、まあ、ちなみに、3月12日ということですね。スタートが。
はい。
なので、まだ時間はあるか。
あと2週間ちょっと、
ね、2週間ちょっとですね。うん、
うん、
まあこの時にまたね経済とかまた動くんでしょうから、その辺のね動き方が楽しみですね、
うん、はい、
うん、はい、そして、報酬アイテムが追加されておりますね。
はい、
うん、おしゃれ装備が追加です。
はい、
写真見ますと、カマ、両鉄剣、ハンマー、両手杖、片鉄剣、
うん、
盾
、
うん、これどうでしょうか。
なんかデザインも雷っぽいですよね。
うん、まあね、うん、
はい、だから雷なのかなって敵が、
うん、うん、
うん、
リマさんどう？
今までの聖守護者 1,2,3 が全部羽とかだったけど、
うん、
今回はその常闇みたいに武器のおしゃれ装備っていうところはすごいいいかなって思います。
うん、
けどデザインは私好みではないので、
うん、
うん、まあこのために頑張ったりはしなそうかな。
うんうんうん、俺もね、俺今まあ今年38になるけどね、あと20歳若かったらこれ刺さってたと思うね。はい、うん、もうちょっと若かったら俺、うん、あ、カマとかいいじゃんとかって言ってた気がする。
うん、なるほど。
そう、ちなみにこれさ、この羽、
はい、
30個で、交換できるということなんだけども、これについてはどうかな、はい、ちょっと多すぎなのかな、それともこう適正かなってちょっと思ったりします。
まあそんなもんじゃないかなって感じですかね。まあ前の羽も30個だったというか、
うん、うん、まあまあね、うん、
はい、まあ、羽と比べたら結構集めたくなる人も多いから、まあ、その分やる、何回もやる人も増えますかね。
うん、
はい、とは思いますけど。
そっか、まあそういったところで、まあ2人は多分速攻挑むでしょう、これ。
うん、そうですね、期待ですね。
うん、リマさんどう？
はい、興味はあるけど、ああ、やっぱりそのそう、やっぱりその なんだろう、それ専用の装備ってやっぱり流行り出たばっかりの時ってすごい高いじゃないですか。
はい、
だから、うん、それがちょっと値段が落ち着くまでは持ってる装備でなんとなくどんなもんかなぐらいで挑ん感じになるんじゃないかなと思ってます。
うん、じゃあまあ、うん、最初はちょっと様子見で、まあ行くには行くけども、完全もうとっちめるスタンスで行くにはもうちょっと後々でいいかなっていうのは、そんな感じかな。
そうですね、
3とかね、うん、挑むんであれ挑むのはもうちょっと先とか、
うん、
そ
ん
な感じ
か
な。まあそうですね、
うん、
うん、
はい、わかりました。それから続きまして、先ほどもちらっと話出ましたね、隠れスライムフェスティバル第3回が、3月3日まで行われております。うん、で、まあ2人バンバンちょっともうやってるとは思うんですけども、
はい、
今回のステージがね、はい、なんだっけ、時計台、風車塔か。
風車塔、はい。
うん。
うん、
キラキラ風車
塔。そうです
。うん。まあね、ちょっと場所はね、ちょっと、いい場所というかね、うん、メギストレッツのね、ちょっと象徴的な場所ですからね。ロケーションはいいかなと思いますけども、実際やってみてどうですかね。
結構難しいですね。
うん。
うん。
なんか、中と外があって、
うん、
どこに張り込もうかっていうのは、うん、まだちょっとわからない状態ですね。
うん、
なんかやっぱりその前が上春無以上だったけど、その時に比べればやっぱりそのさっきナモさんも言ってたけど、ちょっとこうマップが立体的っていう、あとあの、プーシャトーの周りってこう結構カラフルじゃないですか、それですごいスライムが見づらい見つけづらい、
黄色いのがねえよみたいなね感じするよね。
なんかもうね、もうその花の色と間違って見つけたボタンを押したりするんだよ。なんか神春無意の時と比べればちょっとサクサク感はないかな。
なるほどね。ま、過去2回あって、ま、最初はグレン。
はい。
で、で、次は、ま、神春無意城ということなんですけども、ま、第1回の時には、
はい。
そうですね、まだエリアが狭いからね。狭いし、ま、今、さっき色の話で言うと、グレンのやつは、だいたい周りが茶色とかさ、赤とかさ、ね、暖色系だったからさ、スライムは見つけやすかったんですよね。そういう意味では難易度低くて、いいかなと思いましたね。で、次のカンマ、神春無意は、ただ、まあ、ちょっと、まあ、気持ち広くなったということで。けどその分、まあ、探しがいがあって、な、いいのかなっていうな、いう、ところがありましたね。ってなると、で、まあ、今回の、まあ、3回目ってなると、まあ、今、まあ、2人も言いましたけども、まあ、立体的だし、部屋の中と外あるし、まあ、ましてはね、1階、2階とかね、あるから、ちょっと難易度的には今回難しいのかななんてね、いうところはありましたけどもね、
そうですね。
じゃない、もう2人はもう落ち着いたの？
まだ、仕草とかまではいけないっすね。
じゃあ、もうちょっとやる感じね。
はい。
リーマンさんもそんな感じね。
いや、私はもう仕草までは、とりあえずやったんで、ちょっと、隠れスライム、あの、神春無意の時に初めてやったんですけど、その時、結構楽しいなと思って、もう、報酬関係なくやったんですけど、ちょっと今回は、あのさっきも言った通り、ちょっと前回と比べてちょっとテンポが悪いので、ちょっとそれがストレスで報酬がなくなったから、もうやらないかも、気が向いたらやります。好きなんですけどね。
ちょっと今回疲れちゃうかなという感じかな。そっかそっか。まあ、私もまだ仕草とかは取れてないんで、まあ取って、まああとはサブキャラの方もまだやってないので、まあそっちもやってっていうような感じですかね。ただまあまだね、3日まで時間はあるんですけども、あの、駆け込みで急いでやらないようにちょっと余裕を持ってやりたいなっていう、思いはありましたね。
ブロンソーさんってあんまりそういうイベント真面目にやってるイメージないけど、やるんだ。
やるときはやる男ですよ。
ほう。
やらないときにはやらない男ですけど。あの、だからね、トラシカとかまだやるかな。トラシカとあと隠れはやるし、それ以外はそんなに積極的にはやんない。
なるほど。
そういうスタンスに気がついたらなってますね。まあ、なんだろう。もちろん昔は結構どんなイベントにも結構前のめりはやってたんですけど、だんだんちょっと日課やってる関係で、日課もやること増えてきてるじゃないですか、年々。そういうこともあってイベントはあんまりそんなに積極的にはならなくなりましたね。っていうところですかね。まあでも今回のね、隠れスライムのやつはちょっと、OL だけ追っていきたいなと思いますよ。っていうところですかね。 で、はい、じゃあ次の話なんですけども、まあちょっと菜野さん見てないということであれなんですが、ちょっと番組の感想というかね、内容についてちょっと語りたいなと、はい、思うんですけども、ね、今回出演されてた方が、まあ、いつものメンバーに特別ゲスト的なのはな人はいなかったですよね。
うん
うん、でいなくて、あとまあ初心者大使の方が3名というような、感じで、であとは職人チャレンジやってましたね。
ほ
う、うん、リマさんそこは見た？
わ、まあ、半分ぐらい見たかな。
うん、あのね、ちゃんとなんだっけ、職人の集まる、なんだっけ、あのあそこ修行場みたいなところ、
うん、
ああ、
全然
修
正
ね。
そうそうそうそう。うん。そこの説明もね、ちゃんとあってね。うん。ありましたけどもね。で、まあ、あんまりね、職人について触れることもなかったんで、まあ、そういう意味ではちょっと珍しいかなっていう、印象が、うん、まあ、私はあったかな、
うん。うん。
で、あとね、通してみれば、なんだろう。基本なんか青山さん静かだったなっていう、
うん、
ああ印象あったかな。あの今回あのガルドドのところで、
はい、
あんまりこう質問とか出てこなかったんですよ、出演者の中で。これはどうなんですかみたいな、
うん、
うん、でそれってバトルガチ勢の人がいなかガチ勢の人がいなかったんですよ、あのメンツの中で。
ですか。
そう、
はあ、はあ、
うん、だからそこをちょっとカバーするかのように青山さんなんかこう喋ってほしかったんですけど、喋らなかったんで、うん、だあの場で出る質問って結構貴重なもんで、結構、
はい、
あのプレイヤーの人が知りたいことを結構ズバッと聞いてくれる場合が多いんで、ゲストさんって。だからそういう時ってすごくありがたいというか、
うん、
番組としてすごくいいんですけど、それがちょっとなかったんですよ、
はあ、はあ、うん、なるほど。
そう、まあね、司会の椿さんですかがね、あの、はい、コメントとか拾って喋ってくれることはあってもね、うん、だからそこがちょっと残念だったなっていうのが、うん、思ったとこかな。
うん、
うん、まあ、あとはなんかもう一声、なんかもう一コンテンツなんか話あればよかったなというのは、まあちょっとざっくりですけど、うん、
はい、
印象がありましたけどね、うん、
うん、
リマさんどうだろうか。
はい、今回の DQ10TV ではそのさっきも言ってたその職人の話が結構あったじゃないですか。
はい、
でそのね、誰が早く星さんの装備を作れるかみたいなのもやってて、なんかね、職人をそもそもこう公式で取り上げるっていうことがね、今までなかったから、すごいそこは面白かったです。
ちょうど、
はい、はい、いや、いいですよ。
あ、いや、ちょうど出てた初心者大使の人たちもね、職人結構やってる人みたいなんで、そういう意味ではあの人たちは出てよかったなと思いますよね。
そうですね。
うん。はい。あ、どうぞ。
なんて言うとしたっけ？
ごめん。
はい。あとは、その、今回の、アストルティアクイーン総選挙の結果等々についてちょっとお話があったと思うんですけど、うん、今回、あれもう、普通に結果喋っていいよね。
うん。
うん、
もう1位が、バージョン5で出てきたバレリア、
うん、
で2位が、黄金のパラディンで、 3位がイルーシャでしたっけ、
うん、
うん、
うん、だったんですよね。で私は黄金のパラディン応援してたんですけど、
うん、おー、はいはい、うん、
2位と3位が接戦でギリギリ2位だったんで、うん、まあそれはね、ちょっと 最後の最後に結構私頑張って投票してたんで嬉しかったです。
ああ、
うん、しました？投票。
あとね、間に合わなかった。
最初だけですね。
ああ。けどね、俺も大物パラディン好きよ。あの話自体もすごく良かったし。うん。だからこの上位に入ってくるっていう根拠というか、うん。それはすごくわかるよ。うん。
うん。
来てもおかしくないよなっていう。うん、でまあバレリアとかそのイルーシャに関しては俺まだストーリーやってないから、
うん、
そんなこう中ねにこう注目されるんだへーっていうような感じで見てた感じかな。
バレリア人気に驚きですね。
うん、声おばさんだよ。なるほどね。
うん、で、なんか、放送中にさ、うん、なんか、イベントやると最後に、2話具をもらえるんですけど、
うん、
で、もらえる2話具、ただでもらえるのは、3種類を、1体ずつもらえるんですけど、うん、2体目以降は、1体10万、でしたっけ。去年は10万だったんですけど、今年はちょっといくらか分かんないんですけど、
うん、
同じキャラクターの2話具がいっぱい欲しいと思ったら2体目以降は購入でどんどん増やせるんですよ、
うん、
でそういうシステムがあって結局、全プレイヤーの中で最も買われた2話具がセラフィーだったんですよね。これすごくないですか。
だから、
はい、
バージョン2のキャラでしょ。
うん、
おお、それはすごいね。おお、
うん、
だって今セラフィーってこう流浪のセラフィーぐらいじゃないですか、やってんの。
うん、野良セラフィーね。
うん、
基盤がないっすね。
おお、まあそうい
う熱烈なファンがいるということです。
すごいな
ぁ。だってそれ言うとさ、なんだっけ、アストルティアナイトの方の
なんか、はい、
ヒューザか、ヒューザなんてね、
あ、確かに
バンガン入ってるでしょ。
確かに
ヒューザもすごいよね。
もうそれはもう見た目だけだよ多分。
あ、もうい
や私も好きだから何も言えないけど。
それあなた好きでしょ。そうだよね。でもいいっすよね、こう昔のキャラが埋もれずにさ、ちゃんと、ね、根強くこう
確かにね、
支えられてるというのはね。
うん、
だし、
いや、うん、
ね、こういう結果を見て、まあ、運営の方も、まあ、またストーリーにちょいちょい、ね、出したろかって なってね、うん、さらに光が、ね、当たるかもしれないですね。
はい、
うん、
うん
うん、まあ、そういう意味じゃ、ね、うん、結構面白い結果ですよね。
そうですね。
ね、うん、はい、といったところでしょうかね。
はい、
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 ということで、2月18日 DQ10TV についてちょっと語ってみました。
はい、
はい、
軍曹さん、この秋から大の大冒険がアニメ化になりますよ。
なんだって、あの超面白い大の大冒険が29年ぶりに。
そんなに面白いんですか。まだ読んでないんですよ。
今ジャンププラスでバンバン配信されてるんで、チェックするなら今ですよ。
マジか。
さらにゲーム化も発表されてるじゃないの。
みんなでチェックしよう。2020年大の大冒険はアニメもゲームも熱い。
これはヒットして売れるに違いない。
そうだね、傘が
近い。
それでは続きまして、お便りのコーナーです。じゃあリンマさんよろしく。
はい、 まず最初にお便りしんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、放送200回おめでとうございます。これからも頑張ってくださいということです。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ここ最近からね、ちょっと毎回コメントねいただきまして、ありがとうございます。引き続きですね、ハッシュタグ不法で、感想を教えていただければとね思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、続いて、ヤギンヨンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
200回おめでとうございます。ナモさんおめでとうございます、ということでお祝いの言葉を頂戴しております。
はい、
うん、はい、ありがとうございます
ね。ナモさんよかった、
まあ、う
ん、
はい、まあ何のことかはあれです、
まあ、まあね、はい、ご入籍おめでとうございますというお祝いのメッセージですね。
それを200回を聞いてくださいって誘導するんじゃないんですか。
うん、いや、まあでも最近の国会だからね、うん、
うん、
まあ、うん、いいかなと思って、はい、ありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、続いてテイタンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ごめんなさい、開けちゃった。はい、ナモさん、うん、おめでとうございます。末永くお幸せに。次は軍曹さんですね、ということです。はい、
どうなんでしょうかね、はい、うん、まあ、その前に還暦祝いの方が先かもしれないですね、私の場合ね。
うん、長いっすね。
長い
ね。
還
暦まで続くんですか。
かな、まあ、うん、ドラクエで次第です。はい、
は
い
はい、は
い、いいかな、はい、うん、続いて魔王さんからいただきました。ナモさんおめでとうございます。そして軍曹さん、
うん、
ウォーウォー200回達成おめでとうございます、うん、これ以上はプレッシャーになりそうなので言わないでおきます、ということです。はい、
はい、うん、つまりあれなんですかね、お前はいつ結婚するんだよっていうことを言いたかったのがな、どうなのかなっていう、うん、あれですけどもね、うん、私はちょっと気楽気ままに、はい、過ごしてますんで、でまあ何かあれば報告します。
はい、
はい、という回答でよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあどうぞ次の方お願いします。
はい、続いて DQ107 不思議と K ツールの人さんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ごめんなさい。はい。200回おめでとうございます。ドラゴンと竜の違いちゃんとあったんですね。ベルト倉庫でアイテムの歴史が消えるのは個人的にも気になってしまうのですが、世間はどうなんだろうと思ってアンケしてみた結果、画像を貼っておきます。ということで画像が貼ってあるんですが、
うん、
アイテムの歴史が消えることが気になる人が 19% で、気にならない人が 81%。で、投票数が368なので結構な分母ですね。
ちょっとこれについてはリンマさんコメントをしてもらおうかな。
え、
あなた、うん、あれですね、うん、
いや、
消えるのちょっと怖いって、切ないって言ってた方
でしょ。そうそうそうそうそうそう、
うん、
だって私他人のベルトを担任がベルト倉庫から引っ張り出して着用したベルトの履歴を見たら、
うん、
何月何日誰がベルトの倉庫から取り出したみたいな履歴になってたんですよ。
うんうんうん、
なんかやっぱりそれ見てうーってなりますよ私は。
うーっつうのは、
うん、やっぱさ、なんかこう何月何日、
うん、
こうなんか邪神の宮殿の宝箱から手に入れたみたいなのの方が、
うん、
私はやっぱり、
うん、
うん、
何月何日が消えるのも嫌だし、こう、うん、なんかやっぱりすっきりしないね。もう気にならない人の方が多いらしいので、まあ、気にならないんでしょ。
だ 俺とナノさんは気にならないに入るか。
まあ邪神のベルトとかベルトなら気にならない方ですかね。なんか装備とかカット装備とか、あとなんかまあキャラからもらったアクセとかだったら気になるかなって感じですかね。
ああ、それは気になるかな。
なるほどね。まあちょっと世間の方はドライだってことですよね、この結果を見るとね。
私はベルトの倉庫に突っ込むとしてもちょっとこう、これはこう、これいつ使うんだろうみたいな、なんか変なベルトから詰めます。
まああとはもう写真撮るしかないですよ、もう。
そうね。
写真撮っても、いつかもう苦しいってなるからもう、写真撮るしかない最後は。
まあ考えます、
スキャンです。
はい、
はい、
では次の方お願いします。
はい、続いてもヤギニョンさんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第200回メタキンビジネス参考になりました。稼ぐには手間がかかりますね。楽に稼ぎたいのでメタキンコインとふわふわ綿あめをバザーに出せるようにしてほしい。ちなみにメタキンコインは100個以上、ふわふわ綿あめは300個以上不良在庫を抱えていますということで、
はい、
なんか前回もなんかこの話あった時にヤギニョンさんこの時も不良在庫を抱えてますって言ってたからなかなか
困って
るね。ね、バザーに出せないと本当さばけないですもんね。
だからあのこういうとこなんですよ。こういうちょっとしたところを見直してやってほしいんですよね。あの開発の皆さんにはなんかあの、カジノの景品もそうだけどさ、こういうちょっとしたところをちょっと変えてもらえればまた経済も面白く動いたりなんかするのかななんて思ったりしてね。だからこのあれ今綿あめってさ、
はい、
1個今いくらで売れるの？あの路上販売とかそういう取引だと。
どうですかね。
私のチムメンは1個1000ゴールドで売ってますけど、1000ゴールドは安いそうです。だからなんか流行ってる時は3000とかで見てましたけど、そんぐらいじゃないですか。
3000、
今レグラードぐらいしか使わないのかな。レグラード5か。
300、まあ、仮に、あ、ちょっと待ってよ。3000で売れたとして、
はい。
ヤギニョンさんの場合だと、90万で売れるってことですね。で、さらに、メタキンコインが 100個以上だから、まあ、そういうのも考えれば、ちゃんとこれらを売るってなればヤギニョンさんは普通に1000万ゴールド以上は稼げるってことだね、これね。あのざっくり計算だけど、あのちょっと、まあ、手間かかるのはね何でもそうなんでしょうがないですよ。
まあ確かにそんな時間のかからない金策はないですからね。
そうだね。ね、ランプ錬金によるね、金策にしてもね、すぐポーンと出る
わけじゃないし。メタ金売るのって、かなり時給いいですよね。
あ、時給はいいね。ただまあ、その枚数を揃えるまでには、まあ、時間かかるけどね。
まあ、あとはやっぱその野良の人をこう誘ったりとかグレンでこうね声を上げたりする労力っていうのはかかりますけど、やっぱり
かかるときはかかる。
それがね、それがちょっと辛いかな。
あの揃うときは揃ったり早いんだけどね。早いときもあるけどかかるときもかかる。まあもう一日今日は金策する日でもちゃんと 決めてやんないとちょっときついかもしれないですね。
う
ん、
なるほど、
うん。
まあ時給とかで考えないように。
そうそうそうそうそう。うん、これで稼げるからこれでちょっと、うん、頑張ろうみたいな感じでね。
うん。
そういったちょっと予定決めをして、やるといいかなと思います。はい。
うん、
はい。では次の方お願いします。
はい。
はい。はい、続いてと。フェロスさんからいただきました。ありがとうございます。200回記念拝聴、日々の積み重ねの通常運用、これからも応援します。何より一区切りにおめでとうございます。ナモさんも忙しそうでしたので、なんとなくそんな空気感がありましたが、重ねておめでとうございます。うおうおといえば隣の道具カバンチェックが個性が出て好きですね、うん、ということでした。
うん、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ちょっとこれ、このお便り見てちょっと思ったのがね、
はい。
なんだろう、こう、まあ、情報を追う、まあ、今回もそうだったけども、情報を追う回も全然いいんだけど、
はい。
ちょっと別の何かに、フォーカスして、ね、やる回もちょっと増やしていこうかなと、ちょっと思いましたね。
うん。
うん。だから、まあ、いつ、まあ、また近々ね、この、道具カバンチェックもまたやりたいなと思いますし、
うん、
うん、でちょっと次回もねちょっと考えてる回があるのでね、
お
う、うん、ちょっと別なやつにフォーカスする回ちょっと考えてるんで、はい、うん、うん、ちょっとはい、今後のウォーフにちょっとご期待してください。すいません、うん、はい、
道具カバンチェックは私がちょうど確かウォーウォーに入る前ぐらいに放送されてたやつかな。で、なんか私もすごい記憶にあるんですけど、面白かった。
そうそうそう。うん、ちょうど100回記念の時、カバンチェック会だった気がする。俺が東京行った時に、
うん、
4人、あ、ナムさん行った時だ。うん。
はい。
4人で居酒屋で、実際に、
誰に見せ合いながら。
そう、見せ合いながら語るっていう会を100回でやったんだよね。
はい、
うん。だからまあ、最近だとね、まあバージョンも進んだんでね、
うん。
カバン事情も変わってきたと思うんで、まあ、またやるのもありかもしれないですね。
うんうん。
うん、
こういうなんか、プレイヤーの、なんですかね、うん、まあ。プレイヤーの思考というか、
うん。
人によっての違いっていうのを、なんか調べるというか、うん、そういう会話面白いですよね。
うん。
うん、
まあ、カバンに関してはね、プレイスタイルと考え方がね、全然出ますからね。
うん。
うん。まあ、もっと言うと、ハウジングもそうですけどね。
うん。
うん。なんだ。LOG っていう人？
はい。
のキャラ見ても、こう、まあね、見かけはこう女性だけども、家見てみるとちょっと男っぽいような家っていうかさ、うん、だったりっていうパターンとかよく見るし、逆もしかりなんだけどね、うん、
うん、
あったりもするんで、まあちょっと個性が出るところの回はちょっとやってみたいですよね。
うん。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トヘロスさん続いてあったわ。うん、はい。二つ続けて読みますね。
はい。
はい、はい。続いてもトヘロスさんからいただいてました。ありがとうございます。ブラウザ版の体験版、楽しみにしていましたが、スマホでは操作がネックなのは仕方ないので、パソコン上で動けばとコントローラーをつないでみましたが、うん、うちのネット回線では常に黄色から赤で止め状態。音も割れてラグもひどく、スマホよりひどかったです。で続いてもトヘロスさんです、うん、職業マイナーチェンジ、はい、職業マイナーチェンジ拝聴、既存スキルラインの見直しも今の新スキルラインの後に考えるとおっしゃっていましたよ、
うん、
今回のようにより職業ごとの特色を出せるなら楽しみですね。 5.1 から職人練習場はマスターに話しかければいけますが、いろいろと使い勝手が悪いので早急な見直しを、うん、ということでした、
うん、はい、 はい、ちょっとこれ一つ、びっくりしましたね。パソコン上でのやる、パソコンでやるとちょっと不安定と。
うん。
で、まぁ、ちょっとよろしくないということで。
はい。
これちょっとびっくりしましたね。うん、だからこの、今回ブラウザ版で一番やりやすいのって、パソコンなのかなって思ったんですよ。けど実際そうじゃなかったっていうことで。
うん、どうなんですかね。まあ、環境によるのか。
あ、
まあ、私自分のパソコン試してないですから、なんとも言えないですけど。
だやっぱりベスト中、ベストオブベストは、やっぱりこう、パッケージ買って、やった方がいいっていうことなのかな。はい、
うん、
まあ、でも通信量が桁が違うからそういうことなのかね。
ですかね。ね、クラウドで動かしてる。
うん。
ですから前の 3DS 版と一緒ですからね。
そういうことだよね。うん、だまあもうブラウザ版一本でやろうっつうのは多分難しいのが、まあ、そういうこと 5G になったらこの辺解消されるのか、は
い、うん、
もしくは、
だそういう見越してだったらすごいですけどね。
まあ、そういう意味では、うん、まあ、様子見なのかななんて思ったりもしますけどね。
はい、
うん、はい。で、それからまあ職人練習場の行き方はこのトヘロさんの案内でちょっとああそうだっていう感じで思い出した次第ですね。ただちょっと使い勝手が悪いっていう部分があるということなんで、まあ、多分あれじゃないですか、こう職人のさ道具あんじゃん、道具っていうか、はい、設置する家事の何だろうかさ、なんかあるじゃん、建物っていうかさ、
はい、
そっからもう自動アクセスした方がいいのかな。
どうすかね。
マスターに話しかけずとも自宅からさ、行きますかって言って、その方がなんか楽な気がするけどね。
そういう方がいいですよね。もっと楽に行けた方が。
あれから行ってみました？
私は行ってまだ行ったことなくて、
うん、
で、この使い勝手が悪いっていうのは、そのマスターに話しかけないといけないっていうとこなんですかね。ね、うん、なんか、うん、こう、練習するにしても、逐一素材を買ったりしないといけなかったりとか、なんか、あっちの素材屋さんには何があって、こっちの素材屋さんには何があってで、なんか、すごい、それがなんか、手間だみたいなのどっかで見たんですけど、
うん、
なんか、
うん、
だからその素材の売り場が統一されてないってことですね。
うんうんうん。
まあ、それじゃなかった、それのことを言ってるんじゃなかったら、まあ、ごめんなさいなんですけど、なんか、まあ、なんか、好評な様子ではないのはなんとなく伝わりますね。
うんうんうん
うん。
うんうん。そうだね。うん。まあ、あとはちょっと一回行ってみてだね、こう。リマさん、
うんうん、そうね、行かないことには
ちょっと一回ちょっと顔出してみましょうね。うん、はい、ありがとうございます。
はい、続いて、ヤギニョンさんからいただきました、ありがとうございます。第201回追加してほしい武器の話、占い師に探検が欲しい、特に理由はないんですが、実は片手剣が嫌いで、そのせいで盾が持てません。片手武器だったら何でもいいのですが、探検が占い師っぽいかなと、うんうん、コーマスティックでもいいです。コーマスティックは魔法使いと天地雷鳴士にも欲しいです。で、続いてまだあるので呼びます、
はい、
ただしレグ4に占い師で行った時はセイクリッドソードを装備していたことは内緒です、
うん、
スキルは振ってませんでしたが、爪の涙ほどでも武器ガードがついていたの。付け加えると、占い師の探検って毒を入れてタナトスというあれではなく、探検を投げる新しい技です。毒芸に近いので占い師より旅芸人的ですが、まあ新しいモーションを作らなければならないし、占い師はごく一部の特技を除いて基本的に 武器は使わないのでまず実装はされないでしょうねということでした。
うん、
うん、
なるほど。身を守るためのたあの片手剣装備っていう、
はい、
こうどれ使ってるってことですね。
はい、
うん、なるほどね。
これはあれですね、出色の時も、
うん、
占い師が片手剣セクリットソード装備するの流行ってましたね。
それはこれなの、
うん、
そうですね、武器ガード
セクリットソード、
はい、
なんか白箱で武器ガード埋めとか探したわ。
あ、あ、これ有名というかあれなんだ、メジャーな話なんだ。
そうですね、まあレイノスさんはレグ4でしたけど、
うん、
で色の時にこれは流行りました
ね。へえ、なるほどね。
うん、
そっか、お、占い師探検か。
うん、
うん、
占い師に探検悪くはなさそうですよね。だって、うん、あの無知持つじゃないですか。それってあの状態異常成功率上げるためだと思うんですけど、探検もそういうスキルがあるの で、うん、でなおかつ盾も持ってるから、うん、って考えると、うん、無知より強いですよね。
うん、へえ、ありえそうだね、これね。
うん、
そう言われるとね。
あり寄りのありやと思う。
うん。あれ、相性はいいと思いますね。既存のスキルで考えても。
そっか、なるほどね。
おー、まあ、ついてる探検とかもありますから。
まあ、なおさらあり得るんじゃないかと。そっかそっか。はい。ありがとうございます。
はい。
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 次いきますね。
はい。
はい。
はい。続いて、ケンタロスさんからいただきました。ありがとうございます。ナモさん、おめでとうございます。ごめんなさい。もう一回言いますね。
うん。
はい。ナモさん、おめでとうございます。ウォウォ組、一番乗りですね。二人にも、このまま幸せ伝授してやってください。ということでした。
うん。
はい、
ということで、ナモさんは、はい、ご自分のツイートでも入ってましたけども、
はい、
入籍しましたと。
そうですね。
これ、あれですか、あの、2に揃えたいっていうことですか。
ん？そうですね。
お、
特に、まあ、その、語呂がいいからってだけで、まあ、なんか世間猫の日とか、そういうのは、で、結構、なんか、検索すると結構この日に入籍してる人多かったですね。
あ、まあまあ、
なんかフォロワーのフォロワーみたいな人も、
なん
かこの日に入籍してました。
あ、まあ、ゾロ目好きな人多いしね。
そうですね。
ちなみに、午前2時は狙わ、考えなかったの？
午前2時はちょっと、
区役
所がちょっと遠いんで。
あ、けど受付はやってるよね。
受付やってますね。
やってるらしいよね。
はい。
へえ。
そうそうそうそう。
時間が受付は24時間やってますね。
あとなんだっけ、あの婚姻届ってあれ、
はい、
決まってないんでしょ。書式っていうか、なんだろう、細かいとこは決まってるけど、はい、こうデザイン的なのってさ。
そうですね、いろんなのあります。なんかいろんなとこから出してます。別に区役所が出してるわけじゃ、役所、まあ役所でももらえますけど、なんか私のはなんかどこだっけ、ジュラピケとかいうところで、
ジュラピケ
そうですね、
ジュラピケね、
パジャマ、
そうそう、女の子の可愛いルームウェアが売ってあるところ。
部屋着売ってる店があるの？そこで、はい、あ、売ってんの？
そこでなんか婚姻届もらって、
うん、売ってんじゃん、
猫のデザインが、もらえる、
うん、
なんかネスコのデザインのがあって、
うん、
それでなんか、まあ、ちょうどなんかあれですね、うん、この猫の日に猫のデザインの婚姻届、まあ、私も猫好きですけど、うん、まあこうはあれですね、まあ阪神タイガースも虎は猫科なんで、
え、トラ、トラの中はなかったの？トラの婚姻届はなかったの？
それはちょっと調べなかったんですけど。
あったらトラにしてたでしょ？
そうですね。
調べればよかったね。なんかありそうじゃない？
ありそうですね。
なんかありそうじゃん。猫あれ、トラあるよって。あ、そうなんだ。
はい。
なるほど。
はい。
で、書いて出してと。
そうですね。
あれってなんかすぐに受理されるの？
すみませんね。なんかまあ、結構なんか、なんか印鑑とか薄いから押し直しとかさせられるのかなと思ったら、内容なんか、はい、これでいいですよ、で終わりですって。で、なんか、これで結婚？え、なんか、あっさりしてるなって。
もっと職員が岩手なんかしろよって感じ？
いや、まあ、おめでとうございますとか言ってますけど、なんか、すごい、実感が、まあ、なんか、すごい、ドラクエの肩書きを変えるぐらいあっさりしてます。
あ、そう。
はい。
で、二人で出してってきた。
そうですね。
ま、もうちょっとなんかこう、なんかイベントが欲しかったなっていうのは正直あったっていうとこね。
まあ、そんなことはないですけど、こんなもんなんだって感じです。
けど混んでたんじゃない？もしかしたら。
いや、混んではないですけど、なんか、私の前に一組いて、で、なんか、その後に一組、なんか、婚姻届け今日もらいに来た人いて、まあ、多分、を書いて出すんだろうなって感じでしたね。
いや、ね、世間的にさ、そういう声、
はい、
ね、見るんだったら、もしかしたらなんか、並んだりしてんのかな、なんてね。
はい。あと、この日、大安だったらしいんで。
じゃあ、なおさら、いいわね。
そ
うですね。
ここはまあ私意識しなかったんですけど。
へえ。
はい。
そうなんだ。まあ、ということでね、ちょっとうちのメンバー第1号ということで。
はい。
はい。
もう、頑張ってください。二人とも。
俺は気ままに行くんで。はい、ね。はい。といったところでしょうか。
はい。はい。お便りは以上です。
うん。番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、漢字魚魚と書きましてハッシュタグウォウでお待ちしてますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ではエンディングなんですけども、先にちょっとね一つインフォメーションちょっとご紹介したいのがあるんで、お話ししたいなと思います。DQ10 ショップがちょっと更新されてました。2月25日火曜日にアイテムが追加されております。はい、まず角ですね。角6点、追加されております。各330円です。で、6点セットで1650円です。
はい。
ということですね。前向きの角、勇ましい角、ユニコーンの角、羊の角、闘牛の角、竜の角、どれがどれやねんっていう話なんですけども。というところで、ね、角追加ということで。
はい。
まあ、コスプレのね、材料としてはすごくいいのかなってね。ちょっと昔で言うと、筋肉前でいくバッファローマンですか。
はいはい。
とかやる人は出てきそうだし、あとなんだろうね、こうユニコーンの角だったら普通にねなんか鬼的な感じでね、やりそうな感じもしますけどもね。で、それからですね、鎌ですね、アビスサイズ&エンジェルサイズという鎌ですね。各770円です。
高っ。
はあ、
高い？
高い。
あ、そう。
お昼ご飯より高い。
すごい、まあ、デザイン。
デザインはどう？
はい、いや、キラキラしてたり、こうね、動いたりしてて、すごい出来はいいなと思いますね。
凝
ってる。
けど高えよと。
ゲーム内でアップが欲しくなりますね。ゲーム内で手に入るんだったら。
けど大体、
払うかどうか。
大体こういう動くやつはね、課金ですからね。俺としてはこれ、あ、いいなと思ったんですけども、これもうちょっとね、はい、歯が長ければいいなって思いましたね。
ああ、どうなんですかね、これエルフが持ってるから近いのかな。
ああ、かな。
男とか持ってたら、王が男は出てたらもっとでかかったり。
いや、鎌はね、歯が長ければ長いほど俺かっこいいと思ってるんだよね。はい、
うん。
これちょっと短いかな。
うん。
うん。もう、そうだね。20、30センチぐらい長ければちょっと嬉しいかな。うん。それだったらね、俺ね、アビスサイズの方買ってるわ。
はぁ、あ。
はぁ、あ。この動くのは俺いいと思います。
うん。
うん。はい。次、ターダン、タータンドレスセット。
はい。
ですね。去年のバレンタインイベントのレンタル衣装が装備品としてディキュデンショップで復活ということですね。
うん。
各330円で、セットですと1100円になってます。
うん。
で、あとはタータンスーツセットですね。スーツバージョンです。こちらは、各330円でセットレスを1320円となっております。
うん。
これって何なんですかね、乗馬用にいいですかね、これね。馬のプリドルポートとかに合いそうな感じしますけど。
昔の機種です。
そうそうそう。なぁ。はい。そして、
はい、
キルティングバックですね。はい、これも去年のバレンタインイベントのアイテムがディキュネショップで復活ということです。黒いデザインですね。550円ですね。
うん。
まあ、女性用キャラ用アイテムっぽいような感じしますけども。
はい。
これどうでしょうか。
うん。なんとも言えない。
うん。リマさん、これ、ちょうど昼飯一食分ぐらいですけど、これどうでしょう。
これはバレンタイン、去年のバレンタインのイベントの、景品なので、うん、全キャラでもらってるんで、まあ、購入はしないんですけど。
なるほど。
うん。
そうかそうか。じゃあ、大丈夫か。今さ
ら。やっぱでも、この、ね、傘枠自体はすごい可愛いなと思って、しばらくはつけてましたよ、去年。
なるほどね。このデザインだったらさ、リアルで売ってもいいかもね、これね。
うん。
リアルドラ、ドラクエ10のリアルグッズとしてこう。あれ、
うん、まあでも、ドラクエグッズとは分かりづらいっすね。
あ、まあ、そっかそっか、そうでも、そっか。
はい。
いや、このハートの部分をさ、スライムにするとかさ。
このバッグを持つ層とドラクエをやる層はなんか違いそうな気がする。分からんけど。
一瞬いいかなと思ったんだけどね。はい。それからですね、キャラクターキッチンですね。
はい。
2018年のホワイトデーキャンイベントで登場したスイーツなキッチンが復刻ということです。各330円ですね。うん、まあ完全ハウジングアイテムということで、うん、かな。俺これね、ラウルで持ってるな。
うん。
あ、この時はやったんや。
この時は持ってましたね、2年前ね。
うん、
なんでそばなんだってちょっと思ったりもしましたけどね。うん、はい、といったところで、2月25日、これが配信されている頃にはもうすぐですね。
はい。
で、ちょっと、チェックしてみてはいかがでしょうかというところです。
はい。
はい。それから最後の最後なんですけども、私からちょっとご挨拶と、ご案内がございます。前、15番勝負でもちょっとお話ししたんですけども、
はい。
4月の29日に、 あの山形であのドラクエ3のコンサートが あるんですけど、でそれの、まあ、チケットを1月の段階で私取ったんですね。であのただちょっと仕事で行けなくなりまして、
あら、
ええ、あの去年はなかったんですけど、
はい、
今年に限りちょっと特別なあの仕事ができまして、
はい、うん、
それちょっとあの、まあ、行くとそれまでちょっと行くと言ってたんですけども、ちょっと仕事とはいえちょっと行けなくなりまして、あのまずちょっとあの行くと言っていた伝えた方にはすごく申し訳なく、思っておりまして、あの大変申し訳ございませんでしたということと、うん、で、それに伴いまして、うんとそのチケットをちょっと誰かにお譲りしたいなと思いまして、うん、
はい、
でちょっとそれのちょっとご案内でした。で、うんとチケットの席なんですけども、
はい、
うんとね、 S 席の1階だいたい真ん中ら辺です。ああ、結構いい位置だと思うんですけど、
正面から見える、うん、
そうですね、うん、
うん、
の位置で、ね、価格が、4830円なんですけども、
お
う、うん、でちょっと欲しいなという方はちょっと私までちょっとご連絡いただければと思います。うんと、まあ、ツイッターの DM かなでちょっと、
うん、
はい、もしくはまあ、ウォウォのサイトの、この回のコメントでも大丈夫なんですけども、ご連絡いただければなと思いますので、うん、
は
い、
ドラクエのゲーム内とかは
ゲーム内だと結局なんだ連絡のやり取りの話になってしまうので、その後なんか引っかかるらしいんですよ。
ああ、はいはいはい、
そうそうそう、
ああ、なるほど、住所
とか電話番号教えるとと
かなんだか、そうそうそう、うん、
はい、
なのでまあツイッターかまあちょっとウォウォのサイトでご連絡いただければと、うん、思いますので、
はい、
はい、ちょっと参加できる方はちょっとご連絡いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、でいうというわけで、今回は以上でございますね。もう2月も終わりですね。
そうですね、早いですね、
と思うとガルドドンもすぐなのかななんて思ったりしてね、まだ先な感じもしたんだけど
、ね、そうですね、まあ、
うん、
もうあれ1年の6分の1が終わってしまうわけですか、
うん、それは俺言おうと思ったんだけど、そうだまさにそうだよ、うん、早いね、やっぱり、
はい、そうっすね、
うん、リンマノスさんなんか特にじゃない、入って感じない最近、
いや感じる
でしょ、
あのね、もう、うん、仕事をしてたからそう思うようになった。
ああ、もっと早い感じからね、今回はさらに
いやだからさ、やっぱりさ、うん、なんかこう毎日毎日こう、まあ、日記をつけるとかさ、なんかこう週末も、はい、だらだら過ごすんじゃなくて、どっちか一日はなんか外に出て、
うん、
でなんか思い出を作りに行った方がいいのかなとかも思ったり、
うんうん、
うん、
してます。
思って何か考えてることとかあります？
いや、だから週のうちどっちかはちゃんと外に出るようにしてますよ。
ああ、遠出とかして、
うんうん、もう最近はもうドラクエウォークをずっとやってるんで、もう いくらでも歩くぞっていう気持ちで、もう電車もバスも乗らないで結構歩きますよ。
おお、
うんうん、
そういうことね、なんかね、周りでイベントごとがさあればね、
うん、
もっと出るきっかけって増えると思うけど、うん、でもそんな中コロナウイルスでなんとかだとかっていうから、
あ、
大変だよね、そういうところはね。
そうですね、確かに、
うん、まあ、その辺は早く落ち着いてほしいですね、
はい、
まあ、あとは、まあ、いろいろ動きましょうはちょっと私にも言えることなんでね、はい、部屋の片付けなりなんだりいろいろ頑張りたいと思います。 はい、
はい、
ということで、今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。